皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良さんです。
こんばんは、メイです。
こんばんは、ヨチタです。
こんばんは、ゴーです。
こんばんは、つむぎです。
よろしくお願いします。パチパチパチパチ。前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えはパーフェクトデイズでした。今日も映画を見てきました。それでは野木良さんから点数を言いたいと思います。野木良さん90点です。
おー、なんと上さんも90点です。
おー、ウヨティータさんも60点です。
おー、ゴーさん95点です。お
ー、はい、つむぎ80点です。
おー、ほぼほぼ高得点、
うん、でも誰も100点がいない。
100点もやばらんね。
うん、まあ、100点つけるかって言われたらまた違う映画でしたね。
私の場合のマイナス10点いうのは、主人公があまりにも強すぎる。
何事もなく海に消えてったね。
あ、そうだそうだ、
うん。あの、60点の理由。うん、楽しめるといえば楽しめた、はい、うん。最大の残念ポイントは筋肉がなかったこと。
あ、うん、脱いでないってことですか、
ね、脱いでない。
あ、脱いでない、うん、あ、
もう、全身着ぐるみやったでしょ、今回。
うん、まあ、
うん、
まあ、
うん。それが、ちょっと残念やったのと、うん、おばちゃんとの関わりをね、もうちょっと、もうちょっと描いてほしい。
それは思った。それは思いましたね。ただそこを、あの、長々とやられてしまうと、うん、この映画のテンポ感がそぎれてしまうと言いますか。まあ、うん、この映画、テンポ感が全てだったじゃないですか。うんうん、もう、あっという間にことが起こって、うん、で、あの、言ってみれば、あのおばちゃんも、決断早っていう感じだったじゃないですか。だって、身内にいるんですよ。
う
ん、
ああ、そうやね。一言相談
する。相談するべき、まず相談じゃないですか。身内にいるんだから。うん、人口も、もう気がついたらポリタンク持って行ってるじゃないですか。早かった。早って思って、その後もなんか、テンポ感がやたら異常に良くて、うん、で、で主人公の、まあ、元の役職と、で、うん、今、現役の役職がいるじゃないですか。あいつが出てくるのも、なんか、普通だったら、なんか、ラストバトルじゃないですか。あの、中盤でいきなり出てくるし、どんどんどんどん突き止めていって、うん、で、黒幕も分かって、まあ、物語解決するっていうのも、なんか、すごいテンポいいな、これって思って、うん、あっという間に見終わったんですよね。うんうん、
最近のああいう組織って、IT 企業みたいな感じやね。
まあ、
うん、東南アジアかなんかで電話が10台ぐらいあって、パソコンが適当にあってみたいなんか思ったら。
まあ、あれ分かりやすくするためだけかもしれないですけどね。ウルフ・オブ・ウォール・ストリートがあんな感じだったんですよ、もう。口株を売りさばくところが、もろあんな感じで、うん、なんかあれ意識してんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりしましたね。うん、で、あと、あの、脇が面白いんですよね。うん、バカ息子についてる、あの、紳士いるじゃないですか。
うん、いる、います。
うん。イケオジすぎるっていう。
わかる。イケオジでした。うん。
で、あいつが、セリフが一個一個、小粋と言いますか、うん、ちょっと狙われてるんですよね。うん、君はなんか、失敗を芸術にまで高める天才だみたいな、ね、うん。このアクション映画じゃ似つかわしくないおしゃれセリフはって思って。うん。なんか、そういうところも含めてよかったなって思ってね。うん。あの、楽しめました。なんか、あ、見てよかったなって思いました。スカッとした。
おぉ。なんだっけ、息子の用心棒みたいな。一人だけあの映画の中でハイコンテクストなこと言ってるんですよね。
そうそうそう。
すごい教養が爆上がりあそこでしてる感じで面白かったなっていうのと、そう、80点だったのは、ちょっと、今回のあの主役の俳優さんって、割とあの、なんでしょう。コミカルの役をこう、やるっていうのが結構近年多かったじゃないですか。うん、だけど、彼の印象としては、すごく怖い必殺仕事人みたいなところがあったりするので、それをすんごい描ききってた前の、何作前かわかんないんですけど、作品がすごい私は好きだったから、ちょっとそのテイストを期待していったので、あ、すごく、なんだろう、科目ではあるんだけど、あれよりは怖くないなって思ったから、若干ちょっと点数が下がっただけなんですけど、これだけを見たら多分すごい普通に面白かったんですけど。
あれやろ、うん、前作ってあれやろ、あの、現金容赦やろ。
あ、そうです、そうです。
あれも良かったな、
うん、あれがもう彼の中でも私はすごい、わーって一番好きだったから、そう、ね、そう。あれと、速さと怒りみたいなやつ。そう。のやつのスピンオフがすごい好きだったから、なんかその辺をこう比べてくると、今回はまあ、80 点ぐらいだったな、みたいな感じだったので。
おとなしいってのは。
ちょっとおとなしいよね。
そうなんですよ。
まあ面白かったけど。
そうなんですよ。でも、おとなしくないんですよ、普通は。あれを見たらすごいドッカンドッカンやってるし、普通に考えてめちゃめちゃ強いし、アクションもめっちゃすごいのに、最近ちょっと別のもう神様みたいに強い人たちを見てるから、人間の最強の強さってこのぐらいだよなっていうことがちょっと改めて実感できてよかった。
本当に強いやつ。
言ったことわかるんですよ。アクションなんかファンタジー寄りになるかリアル寄りになるかで、今回割とリアル寄りの方に傾いてるなっていうのはあるんですよね。
そうなんですよ。そう。いや、十分現実にいたらめちゃめちゃ怖いし、めちゃめちゃ強いんだろうなって思いながら見ておりました。うんうん、なんか本当、結構それは無理だろうみたいなのをこう軽々とね、この俳優さんだったらできるだろうみたいな風にする手腕はさすがだなって思いました。
問答無用の説得力はあるんですよね。
そう。この前、俺が普通の人間に見えるかって言ってた人もそうなんですけど、うん、その人と同じような説得力がある人、役者さんですよ。
だからそれ考えると前の車のやつのスピンオフのやつはやばい組み合わせだったんだなっていうのはね。それはあります。
本当にね。本当にね。ありがとう撮ってくれてっていう感じなんですけど。
今回面白かったのが規模がやたらめったらでかくなっていくところだったんですよね。
うんうんうん。
え、敵そこまで行くのみたいな感じで。
あれより上はいないよね。
そうそう。
息子の母ちゃん。
そうそうそう。
うんうんうん。
いや、だからなんでみんなそんなにね、怯えてるんだろうって思ってたら、
うんうん、
やっぱ主人公の話と、あと脇で恩人の娘の話があるじゃないですか。僕、恩人の娘の定期的に状況報告する上司がいるじゃないですか。あの上司裏切るんじゃないかなってずっと思ってたんですよね。で、娘を殺しにかかるんじゃないかなって、ちょっと思ってたんですけど、そんなことはなかったですね。
うんうん、
あれと思いながら。
娘いうせいもあったけど、割としっかり描いとったよね。うん、おまけじゃなくて。
そうなんですね。
脇の相棒までちゃんと分かるようにしてるっていう。
あとキャラ立てはしてましたよね。
うん、
で、脇の男の人がやられた時に、うん、妻には内勤って言ってたのにっていう。なんか、セリフの一個一個はちょっとクスッとするところが、小粋なセリフがあったりするんですよね。
うん、
二人が本当にあの話に必要かって言われたらまた別の話ではあるんですけれども。
うん主人公がやってることって、義賊というか、本当だったらやっちゃダメだよっていうことだから、そのストッパーとして多分娘はいるわけなんですよね。本来はこっちだよ。だけど、それじゃどうにもならないときは彼だよみたいな感じのところだったから、まあ、倫理的にいるんでしょう。
まあ、だからさっき言われた必殺仕事人がまさにその通りで、で、最後の問いかけでもあったじゃないですか、正義を取るか法を取るかみたいな。ただ、そこら辺の掘り下げはもう正直主人公の前ではどうでもいいっていうのがあるんですよね、この話。
本職は何なん？昆虫飼育家じゃなかった
？いやー、だから、あそこの組織は、結局触りしか得られてないから、謎ではありますし、で、だから、コードネームがあれなのはわかるとして、引退した後に、その職業をやる必要性が全くわかんないんですよ。
うん、
そうね。
ただ現役の人が持ってた本も、うん、それの解説書だったりするんで、
うん、
そういうルートなのって、職業に就いた人は引退した後あれやんなきゃいけないのみたいな。
か、文章を別の読み方したら本は、
もう、
ことが書いてあるんやろね。
そうですよね。
素人には単に、昆虫の育て方しか書いてないけど。
うん、まあ、結局メタファーと言いますか、ありましたよね。なんでああいう職業が必要かって言われたら、群れを守るためにうんぬんかんぬんっていうのがあって、で、オープニングで、モンタージュで生態をやって、ハニカム構造が、実際の人間の建物とかにも適用されていくみたいな感じで、来たんで、そのあたりをなぞらえてっていうのはあると思うんですよね。だからなんで主人公が動くかって言われたら、社会性、動物の常といいますか、そういったところでやっていくんだろうなっていうのはあるんですけれども、それでもね、なんか、主人公がほぼほぼピンチにならないっていうのはなんか、ね、安心しては見られるんですよ。話にもちょっと出たんですけど、主人公なりの線引きはしてると思うんですけども、ただの警備員とか、ただのね、警察とか、ただのシークレットサービスとかも、ボコボコ倒していくんで、この人たちは悪いことしないんじゃないかなっていう。
でもなんか、殺してないような。
殺してない。
防弾チョッキの上から撃ってるんやね。
そうなんですよ。中盤の建物侵入するときに、死者は出てないみたいなのは、
セリ
フはあったんですけど、ただ、ラストバトルは、出てないわけないだろうっていう。なんせ爆破したじゃないですか。 だからそこがちょっともやっとするところではある。
まあ、極力っていう。
極力。あとあの、ラストに出てきた最強の敵っぽいやつ。う
ん、はいはいはい。
いきなり出てきて、何お前みたいな、あの、急に作風変わったんだけどみたいな。急に出てきたって。ボス以外は全員弱いみたいな。なんで、本当にあの、ジョンウィックとイコライザー足して2で割った作品だったんですよ。
あ、そうそうそうそう。そう、うんうん、
うん、今まで大抵はこう、囚われて椅子に縛り付けられた
りとか、ね、あ、そうですよね。
そういうシーンが出てくるんだけど、一切なかった。
ありますよね。
うん、
割とあの、敵役からしたらホラーになってるんですよね。
うん、
回避できない怪異みたいな感じで、
うんうん、
呪いがどんどん迫ってくるみたいな感じで。
これで、ね、それ、感じで言うと、一本調子やったでしょ、ずっと、うん。
はい。
でもね、悪さをした兄ちゃん、うんうん、兄ちゃんの立場からすると、これ、メリーさんの電話のような気がするんですよ。
確かに。
後ろにいるの。
後ろ、扉の前にいるのっていう、あの、最初は駅にいたけど、だんだんだんだん近づいてきて、最後は扉の中、ああいう感じがして、ちょっとホラーっちゃホラーだなと思って。
あと、敵側が、あの、村にあの、スピリチュアルで、
確かに。
ちょっと日本語が出てくるっていうね。ありそうだけど、なんか、現実にはいると思えない、なんか、僕が考えたいけつかない CEO みたいな感じで。
久しぶりに見たよ、この人の本格的なのは。
あ、で、あとはやっぱりあの、面白かったのが、あの、母親が割とまともだったっていうのが。
そうそうそう。
ああ、そうだね、
うん
う
んうん。
ちゃんと言わないといかんで、
うん、
ね。
でも、正直、その、夫のなんか意向があったとはいえ、自分の情勢って多分わかるじゃないですか。うん、それがあんなに急に反転するっておかしくないって思わなかったの、うん、ってちょっと思うんですよ。どれだけ息子に才覚があろうと、無理じゃないですか、到底そんな莫大な金を動かすなんて。確かに多分、あそこであの人を悪く描いてしまうと、いろんなものに引っかかるから、あそこら辺はクリーンに描かないと多分いけなかったんだと思うんですけど、それをお前が知らないわけがなくないか、みたいな。なんでそこになるまで分からなかったんだ、みたいな。
そう。
なんでって思いました。
そう。それが分からなかったら、あの母親は相当な無能になるし、分かってたら分かってたで、相当悪どいぞ、こいつみたいになる。で、母親があんな潮らしいこと言ったのは、結局前に、それを取り締まる親玉がいるからじゃないのかっていう気もしてくるんですよね。
なるほど。
だからそこのあの、あつの場では潮らしいこと言ってるけどっていう。
うんうんうん、
だからそのあたりもちょっとね、なんか、
うん、
どっちなのみたいな感じもちょっとしないでもないっていう。
うんうん、
で、これなんかあの、続編作れそうで作れないな、もう、みたいな終わり方だったんですよね。
うんう
ん、これ以上でっかい敵どうするんだみたいな。
うん、
他の国の人かなみたいな。
で、やっぱりどうやってもなんかしょぼく見えると思うんですよ、あの、規模的に。
うん。
うん。ただそれでもなんか面白かったですし、やっぱりこの主人公で、あの、働くおじさんシリーズを次々と作ってほしい。
働くおじさんか。
ね。いろんな職業だけだとやってることは全部同じで。あの、元凄腕の人で、今普通のことしてるけど怒らせちゃったんで。
なんとかの戦艦じゃないかい、それ。
もう料理長は無理やね。
もう行くとこないよな、本当
ね。次はもうあの会社の事務員とかでもいいですよ。
会社の事務員。
あんな事務員がいるとは思えないですけど。これ、あの、大ヒットしてるんで。
うん、そうよ
ね。ね、すごい。
まあ、日本ではまあそこまででもないですけど、世界で大ヒットなんで、これ。
へぇー。ということは共感を得る部分があったんやろか、ああいう組織が世界中にあるやろうけ。
まあ、もし、そうですね、あの詐欺に怒り狂う人もいるんでしょうし、まあ、こういうスカッとするアクション見たいっていう、そこもありますし。
だって、あの主人公の怒りの沸点の早いこと早いこと。すごかったよね、あれ。
車でしたね。
あの、組織的にも、この、まあ、前任者だから教えてくれたっていうのもあると思うんですけど、結構セキュリティ的に結構やってくれるんだな、みたいな気持ちにはちょっとなりますね。
あの、何がすごいって、あの組織が一番すごいですからね。
あの謎の組織でしょ？
そう。
古いパソコンで。
分厚かったですね。
で、僕、このタイトルだと、主人公が、あの、攻撃手段として、あの生物使うと思ってたんですけど、
何もなかったね。
一回もなかったんですよね。
トランシーバーみたいなやつを隠しとっただけやった
ね。そうなんですよ。
本当だ、確かに。
で、あの、悪党が巣箱を壊すじゃないですか。でも別にそれに対する怒りは大してないんですよ。
本当だ。
そう。そうそうそう。 雑なのよ、ね、あの生物に対する扱いが。
多分あんな思い入れはないんですよね、多分。
あそこでこの野郎クソってなるかもならなかった
ないですよ。
それあれ、そんなになかったよね。
あ、確かに数も少なかった。
少なかった、ね、うん。あんなそもそもで趣味やな、あれ。
趣味程度やろ。やっぱりそうそう瓶に一つ二つ詰め寄った
ら。あれ瓶めちゃめちゃ多かったやん。
うん。そんなまで食べたやつ
なんですよ。ああ、売る気ないんだ。
あのでも一番最初に今回の発端となった女性との会話の中で自分とその生物を受け入れてくれたのはあなただけだったし優しくしてくれたのはあなただけだったって言ってるからある程度愛着はあると思うんですよ。でもあれを壊された時にそんなに怒ってなかったのはもうあのめちゃめちゃ飛んでましたけどあれはどっちかっていうともうダミーでちゃんと他に移してったりするのかなって思ってたんです。出てこないからもう憶測でしかないんですけど、うん、
あと、それで思い出したのが、あの、ちょっと冒頭で、うん、あの生物の凶暴バージョン言うじゃないですか。
はい、
凶暴バージョン吸うとって、うん、倒すときになんか蛍光管突っ込んで、
う
ん、バチバチバチやって、うん、あれなんか初めて見たと思って、ああやるのって思って、うん、
蛍光管割ってませんでした、バキンゴ。
そうそうそう。何がどうなってああなってるかよくわかんないけど。
わかんない。わかんなかったです。
うん、なんか、初めて見たと思って。うん、
あ、食わなかったんだなって思って。
殺してましたね、普通に。
向こうは食う習慣あるんでしょうかね、あれ。
どんなやろ？
どうなんやろ？
わかんないですけど。まあ、でも、ね、思ったよりはその、生物に関してはなんか、本当にメタファー的な感じで、
うん、
なんか直接的な、ね、言及はなかったなっていう感じですね。ただ、やっぱり、あの、主人公が問答無用で、やっていくところがただただ面白い映画だったんで、ね、うんうんうん、
そう。
もうあれはアクションを見るための映画やけどね。
ね、そうです。
うん、なんかどうでもいい、極端に言うたら。
ね。
スカッとさせてくれって、このモヤモヤを。
で、あの、敵も憎たらしいじゃないですか、やっぱり、あのね。で、あの、なんか主人公が、あの、怒りのあまり、ちょっと言うところで、子供を騙すよりも、老人を騙すのがなんで悪いかっていう力説するシーンとかもあったりして、そのあたりとかもね、あーって、いいなーって、やっぱりなんか、あ、その通りだよっていうところがあったりしてね、もうそこら辺がね、もうね、この怒りが滲み出ててね、よかったですね。子供はね、なんか騙されてもね、そばに親がいるからね、大丈夫だし、でも老人は一人で対処しなきゃいけないんだみたいなね、ところがあってね。でもそれを聞くと、やっぱりあのね、最初にね、亡くなった人はね、娘いるんじゃねえかって、ね。
相談しろよ、
そうだよね。娘はどこに勤めてると思ってるんだよっていうね。いや、でもね、わかるんですよ。なんせ最初に亡くなったね、あの人の一人だけの財産だけじゃなかったじゃないですか。
そう
なんか財団かなんかのやつやったからっていうのはわかるんですよね。ねえ、そのあたりもね、でもね、あのあたりの騙すところのね、あそこでもテンポがすごい良くてね。
うん、
ね、
結局お金返ってきてないよね。
返ってきてない。
はい、また来ないし、ああいうのは。
そうね。
どこに消えたのやら。
そうよね。
どこに行ったんやろな。
どこ行ったのかね。
まあね、あの大元のあのバカ息子のところですよね。
銀行
とかで行くんでしょうね。ね、いやー、でもね、あそこら辺のね、勤めてる奴らもう全員憎たらしいですしね。
悪党が、若造で子憎たらしいような奴が、すっごい腹立つな。若造であればあるほど。
人生舐めてる感じがね。
そう。もう見るからにムキムキの筋肉マンみたいな、ボスが出てくるよりも、若造の方が余計腹立つね。
しかも危機感ゼロやもんね。
やれるもんならやってみようみたいな感じだろ。
で、二言目には弁護士呼んでくれですからね。
こいつ、もうむちゃくちゃにしばき回ってくれと思う。
そしたらもうね、スキンヘッドがしばき回す、しばき回す。誰もそこまでやるとは言ってねえと思いながら。あ、そんなにって。だってね、最初はポリタンク持ってって突っ込んでいったじゃないですか。多分、仕事でやってるだけの警備員の人を気絶させて、燃やすから出ていけって言ったけど、後で警察の時に、3、4人死にましたって言ってね。で、3、4人死んでも、多分死んだのは、普通に職務でやってる警備員なんですよね。
かわいそうな
の。そう。
巻き添え
て。そう。だから、そこは最初ちょっと燃やるんですよね。でも、後からもうどうでもよくなってくるんですよね。暴力の幅がどんどん広くなっていくんで、やれやれって感じで。ただ、ラストダンスすごい気になったのが、 主人公の面って割れてたじゃないですか。
はい。
あの、ただ単にあそこのパーティー沈み込むとき、スーツ着ただけでね、うん、いいのってはちょっと思ったりしたんですよね。
なんかね、スーツ着てたら、真面目に見えるっていうのが心理があるんだって。で、だからあの、最初、戦闘員の格好してるんだけど、スーツに着替えるやんじゃん、わざわざ。だってあの、頭にゼロゼロがつく人だって、スーツだもんね。
確かに。
あの、頭にジョがつく人もスーツだしね。
でも田舎に行ったらスーツ着てる人が歩き寄ったから不審者だと思われる。
今のご時世だったら特殊詐欺に見えます
よ、ね、そうか確かに、うん、
であとラスト思ったのがあの別に主人公はあのバカ息子をいつやってもいいわけであって、うん、だからあの、ね、別に期限切ってるわけでもないんで、うんうん、あのあそこの別荘にいつまでも閉じ込めておくわけにもいかんので別に無理して行く必要もねえなっていうね、話ではあったんですよね。
うん。何
やかんやって、あのね、1ヶ月、2ヶ月待って元のところに戻ったら、それから襲撃しに行けばいいだけの話であってっていうところもあったりしたんで、うん、まあラスト、まあそのあたり、あの、ね、突き詰めたらあの映画の面白さのためっていうところもあるんですよね。うん、あとちょっと不満点としては、やっぱりあのね、あの、バカ息子のお目付け役のね、池江おじがね、
うん
あの、超絶強くて戦ってほしかったなっていう
ぐらい。わかる。弱かった。すごい弱かった。
うん。
うん、ね。腕に上げられるから、ね、ててててってなっちゃってたから。
うん、そうそうそう。あ、ねえ。いや、あの、最初あいつあの、会社のトレーニングジムで鍛えてたじゃないですか、テニスウェア
って。うん、うん、してました。
うん。だからあいつも超絶強くあってほしかった。
ああ、渡り合えるぐらい、実力は欲しかったな。
うん、うん。
でも、ジムに入ってたテニスでしょ。やっぱりテニスはダメだよ。
まあね、
まあ、
テニスはね、
まあそうですよ。
やっぱりなんか持ち上げないかい、
ね。
うん、
バーベル持ってほしいね。
ラケットを殴りかかっているとか。
まあね、ラケットが鉄やったらいいけどね。
うん、まあでも、まあ本当なんか好きスカッとしますし、うん、あの娯楽作としてはもう、うん、申し分ない平和だったなとは思います、うん、本当に。うん筋骨隆々と言いますか、まあ、今回逃れなかったですけど、それでもあの、うん、ね、体の分厚さがあるっていうのは分かりますし、うん、で、やっぱり、動けますからね、うん、それがでかいですよね、やっぱり。うん、うん、だから本当アクションは続けてほしいなって思いますね。
うん。うん、このもうどんどん行ってほしい。
行ってほしいですね、うんうん。だからやっぱり働くおじさんシリーズですよ、ね。いろんな職業やっていってもね、うん
元何々とかね。
そう、元清掃員でもいいですし。
元トイレ清掃員。
元トイレ清掃員が。ぶち切れから。あの基本的にストーリーは全部一緒だと思うんですよ。
元パティシエとか、ね、
そう。
かわいらしい職業になったりして。
あの人のパティシエは想像つかないな。ボダペティとか言うんですかね。
ウィンプシュって。ウィンプ
シュ。すごいみたい。
いやでもあの、ねえ、なんかいろんないげつない料理道具でポコペしてい
く。いいですね。
中華包丁に下馬包丁に、
ね。あの、あるじゃないですか、あの、肉叩くハンマーね。あれでえげつない使い方しそうな気しますけどね。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。